レックスさんにちょっと今日はアメリカの大学の魅力について聞いてみたいと思います。
はい。
この間私たちの知り合いの有本カレンちゃんとその友達でこちらの大学の魅力についての記事をFacebook で上げてまして、うん、それを、私もレックスも読んでシェアさせていただきました、
うん、
すごくいい記事だと思います。こちらの大学を経験したレックスにちょっと聞きたいんですけれども、
うん、
日本にいるジュニアたちに、アメリカの大学の魅力を、うん、レックスが、感じた魅力を伝えるとしたらどんな点を挙げますか？
練習環境が素晴らしいということですよね。そして練習するのにコストがかかんない、そしてなおかつ、競技経験も積める、絶対的にうまいやつも多い、でなおかつ勉強もできる、これを使わない手はないと僕は思っています。
はい、そうですよね。
魅力がありすぎる
よ。ありすぎる、うん、でもそれもすごいですよね、
うん、
日本にいてアメリカの大学でそこまでこう魅力を知るっていうことはちょっとあまりチャンスがないと思うので、
はい、
今回の記事はすごくそういう意味では日本の人に魅力を知ってもらうっていう点ではすごく有意義なものかなと思っているんですけども、
うん、
アメリカの大学に興味を持ったとして、
はい、
じゃあいざ入ろうと思った時に、うん、やはり英語とそれから勉強のことが非常にハードルになると思うんですね。で特にジュニアのゴルファーだったらゴルフを結構やってるっていうこともあって学校の勉強も若干おろそかになってるっていう現状もあると思うんですけども、
うん、
その勉強はについてレックスはどういうふうに思いますか？
いや勉強はね僕もアメリカの大学行って、人生で初めて真剣に勉強したという経験になったよね。そこまではもちろん中学高校とも勉強もしなかったわけじゃないけどそこそこしかしなかったけど真剣に勉強しましたよね。でもそれは自分の人生の、大学卒業してからの人生にもすんごい役に立ってると思いますので、勉強の内容が役に立ってるんじゃなくて、勉強したって、そういう努力をしたという経験が僕にはすんごい役に立ってますね。
実際高3から、高3時点でレックスも結構間際にアメリカに行くっていう選択肢が多分、うん、出てきて、
うん、
大慌てしたって聞いてるんですけども、
はいはい、
実際どんなふうに乗り越えたんですか？まず大学入るための勉強のレベルにまで行くのに、
入るためで皆さんご存知と思うけどトイフルっていうね英語のテストがあるんだけどそれをまずクリアしなきゃいけなくて当時今は僕分かんないけど当時は500点っていうのがとりあえずトイフルで必要で僕は最初受けた時は360点で500点までもうすぐそこじゃんなんて思ってたんだけどこれは点数点の平均点全体の受けた人の中で全問正解が600点とかそんなんじゃなくってだいたい平均点がねあれ460点ぐらいらしいので、最低でも350ぐらいか330ぐらいはあるらしくて、で360っていうのは全体的に受けた人の中でもう大体 5% か 10% ぐらい一番低い方ね。で500点っていうのが大体平均の、80% ぐらいで600点だったら 90% とかなんかそんな感じになるわけよね。ですごい賢い大学の国際英語テストの入学するための基準というのは例えば600点だったりとかそういうところもたまにはあるんだけど僕の大学は500点でした。それが大体 80% かな全体で受けた中それが大体よその大学でもそれが500点というのがスタンダードだったみたいでそれを取るために1年間僕は勉強しましたね。ほぼほぼ何もゴルフも何もすることができずとりあえず英語の勉強だけ1年間現地でしました。
ということは1年大学入るのに遅れたってことです
か？うん1年遅れましたね。
それによってじゃあ、大学のコーチはちょっと困りましたよね。
だから僕が受かった時にはもう僕のために与えるはずのスカラシップはもうなくなって、僕はもう大変なことになりましたよ。でもとりあえず十分な点は取れたから大学には入学できました。
で、入ったけれども今度は入ったは入ったで今度は 平均点が何点以上ないと部活ができないというなんか NCAA ルールっていうのがあったんですよね。
そうそうそうそう。
まあ今もありますよね。うん、
今もあるよ。彼女のね、有本さんと彼女の友達の人のブログでも書いてたと思うんですけど、大学の、スポーツをするためには、平均、ちゃんと勉強して、なおかつ勉強の中でも平均点以上、4点満点中 2.5 か 2.75 どっちかは今まで覚えてないんだけど、そんだけの点を、クリアしなかったら次のセミスター次の学期で何もできない、部活ができないんですよね。部活ができないっていうことは奨学金も停止される場合もあるっていうことだから、もう選手たちはもう死に物狂いですよね。
じゃあそこで人生で初めて勉強
をする、そう、 まず英語をね、英語テストを受かるために人生で初めて勉強して、そして大学やっと入った部活できるってなってもまたそれでも勉強してましたよね。
そこはまあなんとか現地に行けば乗り越えられるという、
うん、自分がやる気になったらできますよ、はい、
そこの問題だけ、うん、やる気になるっていう問題だけ、
うん、
ね、大学のゴルフ部っていうのは環境がいいから行きたいっていう人いっぱいいると思うんですけども、
うん、
まあ、そこの勉強の部分をクリアすれば思う存分満足いくようなゴルフ活動はできるってことですよね、う
ん、もちろん部活動は環境は素晴らしいし、僕の場合はね、オクラマ州立の時は主に使うコースは2コースだったんだけど、イーストテネシーに転入してからは、大学の近くのコース、4つか5つぐらいかな、いかなる時でも、まあ、ちゃんと連絡さえしたらいつでも回らせてくれるっていう状況でしたね。
練習場の環境も素晴らしいってこと
ですね。練習場がね、いまいち良くなくて、ゴルフコースは練習できる、で、プレーはできるんだけど、練習場がなかったから、僕たちはね、フットボールフィールドで、フットボールの選手たちが練習してない時にフットボールフィールドの中で球打ってましたよね。今のバーのうちの大学もなんか5億円から7億円くらいかけて練習を作って、ゴルフは、ゴルフ専門の練習場を作って、そこでみんな練習してるみたいなんだけどね。
素晴らしいですね。天国ですね。
うん、天国よ。
わかりました。まあ、まあちょっと日本はまだね、ジュニアの人たちも、まあゴルフを一生懸命しなさいっていう、まあ親御さん、とか先生とかいう方もいる、ちょっとそういう風潮が今あるのを聞いてますけども、それについてはどう思います？
うん、ゴルフだけしたらいいっていうのはね、僕はいいことないと思うな。プロゴルファーになればいいんだと、それだけの家庭のために大学に行くっていうのは時間を過ごす上ではすごいもったいなすぎるよね。それで得られるメリットもないわけじゃないんだろうけど、やっぱり自分のことを振り返ってみたら、学生時代、まあ大学に入るまで、そして入ってからゴルフをしながら勉強してたっていう経験はすごい役に立ってますね。大学で学んだ知識が役に立つっていうんじゃなくって、ゴルフを活動しなければいけないために、反強制的にさせられた勉強なんだけど、そうやって勉強するっていうことを勉強したのかな。だから、そういう、なんつうかな、ある意味、まあ、努力だよね。ベタな言い方したら。努力するっていうことは、すごい大切なことだと思うんですよね。それが、何かのために努力するっていうことなんだけど、なんて言ったらいいんだろうな。ゴルフ以外の違う、こう、視点が、視野が、僕は開けてきたような感じがしますね。勉強したことによって。
うん、まあ、ということは、まあ、今のジュニアの人たちも、もちろんプロゴルファーになるっていう夢は、
うん、
持っていてほしいと思うんだけども、
はいはい、
まあ、そこまでに行く間に、まあ、大学に行くっていう、うん、大学でゴルフをするっていう選択肢っていうのもあるっていうのは知ってもらいたいってことですよね。
うん、そうそうそうそう、大学でゴルフでゴルフするっていうことは、うん、できるっていうことは、逆に先ほど言ったようなね、メリットもあるとともに、すごい名誉なことなんだよね、アメリカの社会では。ですから、そしてそれでまた勉強するっていうことはすごい、なんて言ったらかな、大学を行ってる人、まあアメリカの人を結構、なんつかな、ビジネスの世界でも活躍してる人はほとんどもう間違いなく大学に行ってるんだけど、そういう人たちも、その大学のアスリートがどんだけ勉強してるかっていうこともみんな知ってるし、これはもうアメリカの社会全体が理解してることだからこそ、それをちゃんとね、 しっかりやり抜いてる人はそれなりの評価してもらえると思うし、僕も自分なりにもその卒業できたっていうことが自分のすごい自信にもなったしね、ですからできたらね、今からのジュニアの子にもそういう経験してもらいたいですよね。
うん、分かりました。
大学の部活はすごくよくって、あの先ほども言ったように練習環境は素晴らしい、いつでもね、あのゴルフ場でもどんだけでも練習できる、プレーもできる。それとともにあの奨学金、全額奨学金もらえたら授業料はいらない、生活費もいらない、寮費もいらない、食事代もいらない、何もかもいらない、試合に出るのもあの経費は全部大学持ち、もちろん試合中の食事も全部大学持ち、持ち出し一切なしっていうところなんだよね、
うん、
だから、うん、すごいよ。そしてあの今あの奨学金問題で皆さんこう頭悩ま、あの奨学金を払い戻すっていうことで頭悩んでる人いるかもしれないけど、大学の運動選手の奨学金っていうのは返済しなくてもいいから、
うん、
だからもうもらいっぱなし。だからこそ、大学の運動選手プロになったら今度それを還元するために自分のね、あの稼ぎを少しずつでも大学に還元してんだよね。それは自主的に、うん、そんだけこう与えられたからこう与え返すっていうのが、まあ、アメリカの社会の構築してる基盤なんだよね、これがね。
素晴らしいですね、
うん、
なるほど。まあ、日本人 の, あのジュニアたちも世界ジュニアに出て行ったり、うんうん、あの世界あの各国出て行って試合するチャンスって昔より多分増えてると思うんですね、はい、ということはあの大学のコーチもあのそういう試合に多分リクルートで来てるっていうふうに聞いてますので、うん、
はいはい、
声をかけてもらえるっていうチャンスがあのこれからどんどん増えてくると思います、
うん、
その時にやっぱり、はい、あのこういうことがあるって知らないでいる、
うん、
一体あの間際に例えば高校2年3年ぐらいで、
うん、
あの声かけられました、でもあゴルフはいいんだけどゴルフの腕前は十分あるんだけど、うん、あのやっぱ入るための英語とか英語なり勉強なりがちょっと足りなくて断念するっていうのはすごくこのチャンスをこう、ね、うん、あの見逃してしまう、
うん、
逃してしまう、あの残念な、もしかしたら残念なことになってしまうかもしれないので、うん、あのやっぱりあのそういうこともあるよっていうのはあのぜひちっちゃい時から子供の時から知ってもらえるように、
うん、
あのレックスももちろんですけど、あのいろんな声を出して、
うん、
伝えて、ね、これからいけたらいいなと思いますね、
う
ん、
そうですね。特にあのゴルフの場合はすごいあのディビジョン1って、まあ、あの強いディビジョンで、あのディビジョン2っていうのはちょっとあの同じ大学でもちょっと規模がちっちゃくなる大学の集まり、まあ普通の大学スポーツでディビジョン1っていうのをあの表すんだけど、そのディビジョン1の強豪校の大学のゴルフ部員を見回してみてもほとんどの大学に外人がいいんだよね。女子のゴルフ部、例えばデューク大学って名門なんだけど、それ 2,3 年前のデューク大学のあの選手、まあ、10人ぐらいしか大体ゴルフ部員っていないんだけど、10人全員外人だったんだよね、
うん、
だからあの外人はよそのもう世界中から今アメリカの大学にこのシステムの恩恵を賜るためにみんな来てんだけど、日本人の絶対数が少なすぎるよね。だからそういう意味でもあの、ね、この4年間アメリカのゴルフ部の活動、ゴルフで大学の試合で揉まれてあの強くなってる選手は世界中たくさんいるのに、その恩恵を受けた日本人が今現在、まあ、皆無に等しいから、これっていうのはすごい日本の絶対のゴルフ界を考えてもディスアドバンテージですよね。すごいもったいないことだと思います。
はい、まあ、あのできるだけ、まあ、有本さんみたいな、
うん、
選手が他にもあのレックスの、ね、大学の今後輩で、
うん、
イーストテネシー州立大学に、
うん、
今1年生で行ってる、
うん、
ゴー・シソー君もいます、
うん、
またあのシソー君に会ったらあの大学の話も聞いてみたいと思いますので、
はいはい、
それもまたあのこの場で、お伝えできたらなと思ってます、
はい、
ありがとうございました。
はい。